はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけども、何が問われているかと言いますと、問題文の一番最後の段落ですよね。コウたちは X および Y の共有であるとの心証を抱いた裁判所は、口頭弁論終結日の翌日以降の文についてどのような判決をすべきかということです。で、この口頭弁論終結日の翌日以降の文というのは、その前の段落のこの Y の反論を受けたものですよね。これに対して Y は X の提起した訴訟のうち、口頭弁論終結日の翌日以降の文について求める部分は不適法であるというふうに言っています。ね、この部分ですね。まあ、ここまで見るとね、もう将来給付の訴えだというところはね、わかると思いますけどね。はい。で、事実関係としてはですね、X と Y が、コート値を共有しています。でも、自分はそれぞれ2分の1です。で、ところがですね、Y が、この、コート値全体をですね、第三者に賃貸して、で、賃料を全部取ってるという状況です。で、そこで X がですね、Y に対して、まあ、自分の持ち分に相当する部分については、不当利得だという形で返還請求を、していると。まあ、そういうふうな状況ですよね、これはね。はい。今言ったような状況においてですね、口頭弁論終結日の翌日以降の分、つまり将来給付にかかる部分ですよね。これについて、まあ、不適法だというふうに Y が言っていて、で、その、ね、Y の反論が認められるかどうかということですよね。はい。で、条文としては135条ですね。ちょっと135条確認しておきましょうかね。将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り提起することができるということです。で、この部分の解釈については、まあ、学説にね、ちょっと分かれているところがあって、具体的に言うと、請求適格と必要性っていうふうに2つ、2要件で分けて考える見解と、それから、まあ、必要性単体も1個だけでね、いくっていう1要件で考える見解と分かれてるんですけどね。総合講義なんかで一応2要件で分けて考える見解をご紹介しているかなというふうには思います。で、もし仮にその分けて考えるというふうに言った場合に、その請求適格ですよね、請求適格について、まあ、どういうふうに判断したらいいんだろうかということですね。で、これについては先例となるのが昭和56年の最高裁の判例ということになります。で、そこにちょっと引用しておきましたけどね。まあ、これね、皆さんが嫌がる部分ですよね。これ長ったらしいね。これ覚えなきゃいけないんでね。まあ、基本的にはこれしかも一言一句覚えなきゃいけないんで、なので、まあ、皆さんが非常に嫌な部分だと思いますけども、まあ、これはもう仕方ないんでね、頭入れていただく必要があるのかなと思いますね、これはね。はい。まあ、なんかこれなんかはね、例えばこの ② とかね、③、これちなみに ②、③ っていうのはね、これ私が挿入したものなんですけども、② とか ③ とか見るとね、まあ必要性にかかる部分もね、かなりあるかなっていう感じがするんでね。なので、最高裁がそのさっき言った2要件で考えてるかどうか、ちょっと怪しいなっていうね、そういうところはありますけどね、これはね。はい。まあ いずれにしてもこの3つですね、この要件を満たすかどうかというところを検討しなければいけないということになりますよね。で、一つ一つ見ていきますけども、まずですね、この一つ目ですよね。で、一つ目に関しては、これはクリアするというふうに考えていいかなというふうに思います。ね、もうすでに今ですね、第三者に賃貸しているというような状況がありまして、で、そしてそれは将来にわたってある程度継続するというふうなことが予測されますんでね。なので、一つ目はクリアというふうに見ていいかなと思うんですよね。で、問題は二つ目、三つ目なんですけれども、二つ目、三つ目っていうのはね、よくご質問をお受けするところですので、まあ、ここはね、ちょっと丁寧めに説明しようかなというふうに思いますけれども、まあ、二つ目、三つ目は、まあ、ある種一体的に判断するような形になると思います。で、二つ目っていうのは、債権の発生、消滅、及びその内容につき、債務者に有利な将来における事情の変動があらかじめ明確に予測し得る自由に限られること。で、三つ目というのは、しかもこれについて請求義の訴えにより、その発生を証明してのみ、強制執行阻止し得るという負担を債務者に課しても、当社間の公平を害することがなく、格別不当とは言えないこと。この二つなんですけどね。これ、ポイントはですね、まずその債務者側から物事を見てるっていうことなんですよね。債務者側から物事を見てるということです。ここはちょっと掴みにくいところみたいなんですよね、皆さんにとってね。どういうことかっていうと、これはですね、要するに請求しているのは、このね、まあ、債権者の側、今回でいくと、その、まあ、X ですね。X の側から請求しているということになります。ね。で、簡単に言うと、それはその将来にわたって継続する蓋然性があるかどうかっていうことなんですよ。この将来給付の訴えが認められるかどうかっていう話はね。で、それはある種、その X の側から物事を見ている。つまり将来にわたって第三者から Y が賃料を得ているっていう、そういう状況があるかどうかっていうふうなことですよね。で、これは X 側から物事を見ている。つまり債権者側から物事を見ているわけです。しかしですね、この判例の言い回しは先ほども言いましたように、債務者側にそれを転換させて、ね、債務者側にそれを転換させて物事を見ているわけです。で、どうしてそうなるのかっていうと、まさにですね、これはまあ基礎責任が転換されるって言い方をしますけども、もしこれで債務名義取られてしまったら、これは債務者の側で、ね、請求異議の訴え、まさにこのね、③とか出てきますけども、請求異議の訴えを提起して、で、強制執行を阻止するっていうふうな形で、この Y の側で、まあ、本件で言うと、この Y ですね、の債務者側でアクションを起こさなきゃいけないっていう、そういうふうな状況に転換されてしまうんですよ。債務名義取られてしまうとね。そういうことがあるので、なので、これをその Y の側から、まあ、債務者の側から見て、提出を組み直したということなんですよね。 で、そして、あともう一個分かりにくいというふうによく言われるのが、このね、将来における事情の変動、債務者に有利な将来における事情の変動があらかじめ明確に予測し得るという、これが分かりにくいというんだけど、例えば本件でいくと、ね、その Y の側に有利な事情ってのは何かっていうと、例えばそれはその賃料が得られなくなる事情ですから、まあ、解約されるとかね、あるいは賃料の不払いがあるとか、そういうことなんですよね。で、こういう事由が、もし仮に将来において、その明確に予測し得るのであれば、まあ、Y の側で基礎責任を課してね、Y の側で請求金の訴え提起してくださいねというふうに言って、で、ね、Y の側でそれを立証させてもおかしくないんだけど、ふにゃふにゃしてる状態だと、Y としては、そのいつそういう状況が生じるのか分かんないじゃないですか。例えば、解約されるのがいつなのかとかね、賃料不払いが起きるのがいつなのかとかね、これなんか分かんないと、そうすると Y としてもそれを立証できないんですよね。で、立証できないと Y の側に今基礎責任が転嫁されてしまいますので、なので、この Y がまあ害される、まあ、債務者が害されると。まあ、こういうことになるわけですよね。はい、今言ったような状況があるので、なので結局この将来給付の訴えっていうのは将来においてそういう状況が継続する蓋然性があるか、一言言うとそういうことなんですけれども、しかしさっき言った基礎責任の転換が起きるんで、丸2とか丸3というのはこれは債務者の側から物事を見てそれを定式を組み直しているということなんですよね。はい、じゃあ本件にちょっと当てはめてみましょうね。で、本件に当てはめるとどういうことが起きるのかっていうと、さっき言ったように、まず、そのね、債務者に有利な、つまり Y に有利な将来における事情の変動があらかじめ明確に予測し得ると。さっき言ったように、例えば解約されるとか賃料の不払いがあるとか、まあそういう事情だと思うんですよ。ね、Y が不当利得返還請求について、いやいや自分は不当利得ないよっていうふうに言える事情としてはね、まあ、他にもあると思いますけど、典型的にはそういう場合ですよね。じゃあそれが本当に明確に予測し得るのかっていう話になります。で、これがなかなかやっぱり本件では難しいんじゃないかというふうに思われるわけです。これ直訳のところにね、いろいろと書いてありますよね、これね。この一番最後の段落の真ん中あたりからかな、この直訳のところにね、いろいろ書いてありますけど、その控訴地は最大50台を収容することができる月決めの駐車場であると。で、ただその月決めの駐車場っていうのは一般に常時全部埋まる可能性高くないとかね。あとは短期間で更新ないまま期間が終了したり、期間途中でも解約になるとかね。あとはね、他にね、もっと安い賃料のところがあったらそっちに移っちゃうかもしれないっていうふうな形で、ね。つまりさっき言ったように、例えば解約とか賃料の不払いとか、そういうふうな、その Y の側に有利な事情、つまり不当利得返還請求を拒むような事情っていうものが、ふにゃふにゃしてる状態なんですよね。確固たる何かね、その明確に予測しるじゃないわけですよ。だから今回は、その丸2の要件満たさないでしょうと。まあ、丸3も同じだよね。丸3も同じですけども、要件満たさないでしょうと。まあ、こういうことになってくるわけなんですよね。はい。だからね、これ平成24年の判例をね、まあ一部素材にしていて、まあ昭和63年とね、平成24年の判例なんですけども、それの平成24年の判例の千葉裁判官の補足意見なんかで考えるとね、まあケースバイケースだということですよね、これはね。まあ例えばですけども、本もちょっと事案を変えてですね、この控訴地を Y が第三者に建物の敷地として賃貸してた場合を考えてみてほしいんですね。で、今言ったようなケースで、じゃあ例えばですけども、定額のね、その賃料の土地が周辺に出てきたということで、賃借人がホイホイそっちに移るかというと、これは、まあ、ちょっと考えられないですよね。なぜならば、建物すでに建ってるわけですよ。ってなったら、解約して出てくってなったら、まず建物を取り壊さなきゃいけないですよね。で、そっちに移るってなっても、それ経済的に見てめちゃくちゃ不合理じゃないですか。建物を取り壊すってすごいお金もかかるでしょうし、ちょっと賃料が安いぐらいだったら全然ペイしないと思うんですよね。で、今言ったような事情を考えてみるとですね、これやっぱりケースバイケースなんですよ。さっき言ったように、その建物の敷地として賃貸したっていうの場合だったら、丸2とか丸3の要件を満たす可能性は十分あると思いますし、ね。まあ、X の側から物事を見る、債権者の側から物事を見るんであれば、賃料相当額の不当利得が生じる可能性が極めて高いと。その蓋然性が極めて高いというふうに言えるでしょうしね。ケースバイケースなんですよ、やっぱりね。だから結論を覚えるんじゃなくて、ロジックを覚えてほしいということですよね、これはね。はい。よろしいでしょうかね。まあ、実際ね、ちょっと予備試験の過去問でもね、出てきたことあるんですけど、まさにね、その予備試験の過去問では、その将来にわたってですね、その賃料外額の不当利得が生じる可能性が極めて高いっていうふうなね、そういうふうな事実関係があったんですけどね、これはね。まあ、ちょっとね、もし興味あったら平成29年ですけれどもね、予備試験の過去問も見てもらうといいのかなというふうに思います。はい、よろしいでしょうか。じゃあちょっと回答の方行きましょうかね。で、まず135条を指摘していただいて、で、要件ですね。あらかじめその請求をする必要がある場合ですけれども、で、これについてはですね、まあ、請求適格と必要性、一応分けるっていうふうな見解で書いておきましたが、まあ、分けなくてもいいです。別にね、1個でいくっていうふうな形でも構わないと思います。で、一応請求適格の要件として先ほど3つの要件を挙げています。で、あとは当てはめですよね。で、当てはめは先ほどお話しした、私がね、行動でお話したような話っていうものがそのまま書いてあるだけなんですけどね。まあ、特にね、その問題文の最後の段落の直訳のところにね、事情が上がってますから、この事情を使ってですね、当てはめていただきたいなというふうに思います。まあ、結論的には、丸2の要件、丸3の要件を否定という形でね、結論的にはそれでいいと。 思いますけどね。なので135条の要件を満たさないんで、まあ、訴え却下ということでね、まあ、不適法却下ということでいいのかなというふうに思いますね。まあ、一応、学説の中にはね、棄却にすべきだという考え方もあるんだけども、一般的には却下にすべきだというふうに言われてますからね、訴え却下ということでいいと思います。はい、よろしいでしょうか。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。